大輔が天才を生む第538回をお届けいたします。今回のテーマはその時々でやることがあるです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。うちの塾もですね、当然ながらいろんな方は来ていて、数学ものすごくできるけど、英語がちょっと苦手とかっていう方は、いらっしゃいますね。あるいは逆もあったりして、いろんなパターンあります。で、いろんな方がいて、でも多く一つですね、思うことがあるんですね。例えばですね、高校2年生の子に、例えば何か、語文系について話すとかですね。どっちかというともっと、若い時にやらなきゃいけないことをお話しするとかですね。それは数学でも何でもそうですね。いろんなことで。そういう場合もあるんですけど、そういう、指導をすることもあるんですけど、やはり思うのは、やはりこうやるべき時にやることだなっていうのはあるんです。で、もちろんそれで遅れてしまってもね、取り返すことはできるけど、やはりできるなら、遅れっていうのはない方がいいですよね。やはりの中学1年生の1年生でやることはあるし、中学2年生の2年生でやることはあるんですね。ですからその時々でそのやることっていうのをしっかりやっていくってことは、大事かなと思うんです。で、今ふっと思い出したんですけど、やはりね、読書っていうのも大事で、いきなりですね、難しい本って読むことできないんですよ。やはりどちらかというと簡単なものから、やはり難しいものにどんどん、興味に従って読んでいくっていうことですね。そういう乱読の時期とかっていうのは絶対にあって、多分中学生の頃ってそうだと思うんです。だから中学生の頃乱読しないっていうと、やはりなかなか読書っていうのは、本当の意味で手の内に入らないかなとも思うんです。で、とにかくでもそういうのっていうのはすごく大事で、中学生の頃乱読すると。でも高校生の時じゃあどうかっていうと、乱読というかもっとこう、高校生ぐらい以上になれば、こう、系統的に読んでいくっていう側面が出てきますよね。つまり方向性が出てきて、要は中学生の時の乱読のを経て、ある方向性が出てきて、自分の興味もわかりますし、それから学問の系統とかですね、ありますでしょ。そこからその、大体系統だって、この著者は素晴らしいなとかですね、だんだん分かってきて、じゃあその著者の、全ての本を読んでいくとかね、あるいはその著者の、師匠筋に当たる人を全部読んでいくとかね、だんだんにこう広がってきますよ。でしょ、そういう読み方をだんだんにしていかなきゃいけないですよね。例えば英文学が興味があったらば、最初はジェーン・エアぐらいから読んでいくんでしょうけども、それからどんどんこう系統的に、例えばイギリスの重流作家を順々に読んでいくとかですね、ブロンテ姉妹からだんだんに読んでいくとかですね。いろいろあると思うんです。で、いろいろそのバージニア・ウルフとかですね。はイギリス女流作家を系統的に読んでいくっていうようなこともあろうと思いますし、ある日本の古典をこう系統的に読んでいくとかですね。いろいろその人の好みとか、学問的なこう志とか問題意識とかそういうことによって、あるいは人生の問題意識とかによって、その読む内容っていうのは変わってきますが、それでもその系統だって読むと。先ほど申しましたが、ある人に興味を持ったらば、じゃあそれをじゃあ読み切ったら次はそのお弟子さんを読むとかですね。あるいはその先生を読んでいくとかですね。またそのまた先生を読んでいくとかですね。そういう読書ですね。ことは大事だと思うんです。あるいは英語をある程度勉強したらば、本当は順番はそうじゃない方がいいと思いますが、フランス語を勉強していくとかですね。そういうふうにこうして、本を読んでいくっていうことが大事だと思うんですよ。だから、それっていうのはでも高校以上ってもなかなかその乱読の時間って取れないので、難しいですよね。中学生だと乱読っていうのはいいと思います。ちょっと話がずれましたが、今日はですね、その年として、時々で成長に従ってやるべきことっていうのはちゃんとあるんだっていうことですね。ですから、例えばよくですね、私は生徒さんに言うんですが、当然ながら最初中学高校の数学をやるわけですが、このレベルの数学をダラダラやってちゃダメだよってことはよく言うんですよ。で、それはですね、やはりその高校までの数学って実は幅は広いです。当然ベクトルみたいなものもあるし、要は線形代数の初歩みたいなこともあるし、といってすごく古いものもある。例えばその、整数論みたいな、初等整数論みたいなのもやりますし、それから統計学みたいなのもやりますし、それからもちろんメインで微分積分とかもやりますし、そういう意味ではその発生年限を見るとかなり幅広いわけですよ。ベクトルなんかはそういう意味では新しい数学だし、あるいは、確率論とかですね。新しい数学ですよね。確率論なんて、そもそも伊藤久先生が、勉強された頃っていうのは、多分昭和10年代ですが、その伊藤先生の方に書いてありますが、これが数学になるかどうかっていうのがずっと疑問だったっていうのは、そういうことをお書きになっていて、それをそこに、その研究に思い切るのになかなか、できなかったって伊藤先生ほどの方がでもおっしゃってますから、 で、そういう意味ではその新しいものだったり、あるいは、順列組み合わせなんて、ああいう分野はもっと新しいですよね。組み合わせ論なんていうのはそんなに昔、こんなに高度には今ほど発達しなかったので、でそういう意味ではその、やはり高校の数学と一口に言いますが、古いものから新しいものまで随分あるわけです。まあもう一番古い例で言えばユークリッド幾何学も含んでいますから、当然ユークリッド幾何学って何千年前っていう話です。2000年以上前の話ですよね。で、そのくらい幅広いんですよ。まあ、幅広いんだけども、やはりそんなに高度な数学ではないんですよ。例えば現代の目で見れば、例えばルベン積分をやるわけではありませんし、それから線形空間とか、まして位相をちゃんときちんと扱うわけでもありませんし、当然線形位相空間なんても扱うわけではありませんし、もちろんその線形作用素の一番、その初歩的というか代表的な例は扱うにせよ、線形作用素としての、もちろんその微分ですね、微分演算とか、線形作用素ですが、しかしその、もっと系統的に、扱うことはないですよね。もっと抽象的に扱うことはないですね。ですんで、まあ、もちろん関数空間同士のその線形作用素ですね、そういうふうに扱うこともないですし。ですんで、やはりそういう意味ではそのレベル低いんですよね。だから、そういうところもある種一気に駆け抜けなければいけないんですよ。で、一気に駆け抜けなきゃいけないところをだらだらやってると、もう何十年経っても高校数学レベルでも終わらなくなります。だから、もうある時、だから、高校数学をや、中学高校の接数学をやるときにも、できるだけ一気化成にやれっていうのは、もう常に口を酸っぱくして言うんですね。これもだらだらやることです。これ、しかもあのレベルの数学を6年かけるなんて、ナンセンスもいいとこですよね。もう、まあ、学校ではともかくあれ、文部省がどう言おうと、あれは6年かけてやることではないですよね。もっと短期間にこうギュッとやってしまうことです。そうすると理解度も深まりますし、身につくんですね。これをだらだら6年もかけてやってたら、せっかく身につくものも身につきはしないんです。そういう時にこう、やる時にこう、やる時が、やると、やる時にですね、やるべきことがあるって、つまりそういうことも含みます。とにかくやらないとダメですよね。もうとにかくそれやってもレベルの高い数学ないレベルの高い物理とかをやらなきゃいけませんね。特に高校の数学とか物理ってやはりレベルが低いと思います。もちろん大事ですよ。大事か大事じゃないければものすごく大事だけど、でもレベルが高いかどうかって言うと、あるいは自分かっていうとそんなことはないですよね。もうもっとやらなくちゃダメですね。だからもうもったいないですよね。もう見てても本当にもったいないなと思います。こんなに能力ある人たちがこんなことでこんなレベルのことをだらだらやってたらダメだなと思うことがあるんですよ。それはもう日本の国、お国もお国としてそれを考えなきゃいけないですよね。とにかくもうだらだらやってたらね、そういう意味ではその、その時々でやることがあるということを、やはりみんな知るべきだろうなと思うんですよね。ぜひですね、勉強っていうのは、例えば中学高校の数学の一つコツを言えば、だらだらやるなってことです。一気呵成にやりきれということですね。それはもう、ある集中度を持って、強い集中度を持ってやりきれってことです。これはもう強調しても強調しすぎることがないくらい大事な秘訣です。その他ですね、他の学問も同様なんですよね。あるいは人生ってそういうものかもしれません。学生の時はしっかり勉強するということも大事なことですよね。学生の時は勉強する。で、また社会人になったらしっかり仕事をする。そういうことだと思うんですよ。やはりやるべきことをやらない、やるべき時にやらないと、やはり後悔することになると思います。ぜひですね、自分は今このやるべきことをやってるかなっていう観点で、ね、自分の今の生活を見直していただくのも非常に有意義だし、あるいはその自分のお子さんたちを見て、そして、今自分の子供たちはやるべきことをやってるだろうかと、その年にふさわしいことをやってるかどうかっていうことも視点で、子供さんを見るのも大事なことだと思います。ご参考になればと思います。ありがとうございました。
第538回の今回は、その時々でやることがあるです。ありがとうございました。